天地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに、主の真実は世々に及ぶ。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編50、詩編第50編14節から23節。講読詩編59ページ上の段2行目、詩編第50編14節から。告白を神への生贄として捧げ、
意図高く神に万万の捧げ物をせよ。
それから私を呼ぶがよい。
苦難の日に私はお前を救おう。
そのことによって
己
神は背く者に言われる。お前は私の掟を片端から唱え、私の契約を口にする。どういうつもりか。
お前は私の悟しを憎み、私の言葉を捨てて頼りないのではない。
盗人と見ればこれ憎みし、簡易を行う者の仲間になる。
悪事は口に親しみ、他の身が舌を寄せている。
座しては兄弟をそしり、同じ母の子を中傷する。私をお前に似たものとみなすのか。罪状をお前の目の前に並べて、私はお前を責める。神を忘れる者よ、わきまえよ。
さもなくば私はお前を去る。
お前を救える者はいない。告白を生贄として捧げる人は私を栄光に輝すであろう。
道を果たす人に私は神の救いを示そう。
賛美歌69番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第5章1節から7節。旧約聖書1067ページです。イザヤ書第5章1節。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。 その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあエルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。さあお前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることもなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるな、と私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑。主が楽しんで植えられたのはユダの人々。主は裁き、ミシュパトを待っておられたのに、見よ流血ミスパパ、正義セダカを待っておられたのに、見よ共感ツァーカ。次に新約聖書ルカによる福音書第6章43節から49節。新約聖書114ページルカによる福音書第6章43節から。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、あなたが再び私たちをあなたへ、あなたのもとへと戻してくださり、ありがとうございます。あなたの懐奥深くでひととき休息と安らぎの時を、この礼拝を通してあなたが与えてくださろうとしています。この恵みの時を心から感謝申し上げます。一週間の生活を終えました。また9月の生活が今日終わります。あなたが私たちに与えてくださった2018年度の半年が今日終わり、明日から今年度の後半に向かっての歩みが始まろうとしています。すでにクリスマスまで3ヶ月を切っております。この日に私たちは天候の不安を抱えつつ、しかし教会に集うことが許されまして、心から感謝いたします。過ぎ去った1週間、またこの9月の月、あなたが与えてくださった今年度の前半を終えようとしておりますときに、あなたの言葉の前で 私たち自身の信仰の生活、また日常の生活がいかなるものであったかが問われています。特に私たちは今年度、礼拝と祈りに生きることを教会の主題として掲げました。日曜日ごとの礼拝、また日々の祈り、掲げました主題にどれだけ誠実であったかどうか、今私たちが問われています。私たちの心も体もすぐに萎えてしまい、飽きてしまいます。諦めてしまうことも時にあります。もう一度志を新たにして、この礼拝によって与えられるあなたの言葉によって、あなたの一つの枝とされていることを深く確信し、新しい一週間の生活、また迎えます10月、今年度の後半の歩みへのスタートとしたいと願っています。あなたの言葉を聞かせてください。使わされましたしもべが、今朝もあなたの言葉を取り継ぎます。聖書の言葉に基づいて、今朝私たちの教会に集う人々に、あなたが必要と考えていらっしゃる言葉を力強く、豊かに、健全に取り継ぐことができますように、語るべき言葉を聖霊によって与えてください。集うすべての者たちに、あなたご自身の言葉として運び、信仰に生かされている喜びを増し加え、今神を求め救いを求めております弓道中の者たちが、あなたの招きに応じ、信仰告白、洗礼入会へと至りますように、聖霊を豊かに降り注いでください。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。集まることができたものはわずかでしたが、今通っております子どもたちはもちろんのこと、かつて日曜学校に通っておりました者たち、すでに成人した者たちもたくさんいます。小児洗礼を受けている者もいます。私たちの教会に委ねてくださった子どもたちが一人残らず、あなたの招きに応じ信仰が与えられますように、その家族も共にあなたが救ってください。聖霊の働きを一人一人に与えてください。また私たちの日々の祈りの生活が、あなたの言葉によって変えられてまいりますように、愛する者、親しい者の救いを願って、日々熱心に祈り続けることができますように、私たちの祈りをあなたが導いてください。疲れ果てて、ようやくこの場にたどり着いた者たちもいるかもしれません。不安な家族を一人残しつつ、この場に急いだ者たちもいるかもしれません。日常の生活の中で、疲れ果てている者もいるかもしれません。どうぞ、慰め主なる聖霊が傍らにいてくださり、必要な助けをあなたが与えてくださいますように、もう一度立ち上がって、歩き始めることができますように、希望をあなたが与え、勇気を与えてください。クリスマスに向かっての伝道の日々、来月には教会全体の修養会、また11月には伝道礼拝を計画しています。その講演、また説教の準備をしております者たち、聖霊の働きによって語るべき言葉をあなたが備えてくださいますように、新学校で学んでおります者たちも、今年度の後半の学びに歩き始めます。最終学年にある者たちはすでに論文を提出し、いよいよ春から使える任地が決まり始めます。証明館を新たにしてくださいますように、新学校で教えております者たち、どうぞあなたの支えのうちに、その激務に耐えることができますように、キリストの名によって建てられた学校で学んでおります者たち、学校での礼拝から教会の礼拝へとあなたが導いてください。 この夏、全国の中学生高校生が一つところに集まって神の言葉に集中して聞きました。また日常の生活に戻っています。日曜日ごとの礼拝にあなたが戻してくださいますように、信仰を養い育んでください。信仰へと至らせてください。台風が近づいている中で、またその最中で今礼拝を捧げざるを得ない不安を覚えております。教会がたくさんあります。集う者のその道をお守りください。帰り道を守っていてください。この夏、西日本の豪雨から始まり、酷暑と台風が繰り返し襲い、また北海道では地震が起こり、なお余震が続いています。日本の国だけではなくて、世界のいろんなところで自然災害、天変地異があります。また人間の過ちゆえに自然を破壊し搾取しているようなところもあります。東日本の大震災被災地はじめ、また西日本の豪雨の被災地において、命を削るようにして先頭に立って働く人々がいます。愛のロープの技に当たっているのです。その心身ともなる健康を支えていてください。全国に散らされた教会、全世界に散らされた教会が時を同じくして主の日の礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈り、賛美をあなたが受け入れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌225番、信仰告白。賛美歌566番、使徒信条によって 教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。先ほども祈りましたように、神様が私たちに与えてくださった2018年度の折り返し点を今日迎えています。今日前半が終わり、明日から後半の歩みが始まります。神様が与えてくださったこの年度の前半、私たちの信仰の生活、教会の生活が一体どのようなものであったかということが問われている、そういう日曜日の朝です。そのような日曜日にふさわしい聖書の言葉が与えられました。新約聖書ルカによる福音書第6章43節から49節に記されている言葉です。第6章の20節から始まりました、救い主主イエスキリストが教えてくださった説教がここで終わる。説教が終わるときにイエス様は一体どのような言葉を語ってくださったのでしょうか。私も毎週この場に立たされて説教を語ります。説教をどのような言葉で始める、どのような言葉で終わるのか、いつも問われています。なかなか説教の始まりの言葉がわからない、あるいはどのような言葉で終わったらよいのかということで苦労することがあります。ここで語ってくださったイエス様の言葉はこう始まりました。第6章20節、幸いだ貧しい人々は、幸いだ今飢え渇いている人々は、幸いだ今泣いている人々は、幸いだ人の子のために迫害を受ける者は、あなた方は幸いだ、弟子たちは幸いだ、祝福を告げる言葉で語り始めてくださいました。そのイエス様がどういう言葉でこの説教を得られたかというと、随分厳しい言葉で終えられました。例えば第6章の46節、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか、あなた方はイエス様のことを主よ主よ、私の救い主私の救い主と呼びかけている、主イエスキリストの父なる神様と祈りを捧げている、毎日毎日機会ある度ごとにあなたたちは祈っている、祈っていて神様の言葉を確かに聞いているはずなのに、なぜ行わないのか、厳しい言葉を語っておられます。先立つ43節、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない、あなた方は悪い実を結んでいるのか、あなた方は良い実を結んでいるのか、あなた方は悪い木なのか良い木なのか、一体どっちなのだということを問われ、44節、木はそれぞれその結ぶ実によって分かる、 茨からイチジクは取れないし、野原からブドウを集められない。あなた方は茨なのか、イチジクなのか、野原なのか、ブドウなのか。45節。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。あなた方は一体どういう言葉を毎日毎日語っているのか。あなた方は良い人なのか悪い人なのか、良いものを心に蓄えてその良いものを語っているのか、悪いものを心に蓄えて悪いものを口から吐き出しているのか。積み重ねられるようにして主イエスキリストは私たちに問いかけておられます。平地の説教と呼ばれる説教がこういう厳しい言葉で終わる。幸いだという言葉で始まった祝福の言葉です。平地の説教と呼ばれています。説教というのは祝福の言葉を告げる言葉です。与えられた第6章の43節から49節に一体どういう祝福の言葉。安心して今日の礼拝を終えてそれぞれの持ち場持ち場に後半の歩みに歩み出していくことができるのでしょうか。なぜ私の言うことを行わないのか。あなた方は祈りを捧げているし礼拝も捧げている、でもどうして行わないのかと言われると困ってしまいます。主イエスキリストが語ってくださったことをきちっと行っているかどうかということをイエス様はお問いになっていらっしゃる。イエス様が語られた言葉の中で最も有名なうちの言葉の一つ、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である、隣人を自分のように愛しなさい。心を尽くし思いを尽くし力を尽くし精神を尽くし主なる神様を愛しなさい、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。この掟に聖書全体がかかっている。神を愛すること、自分を愛すること、隣人を愛すること、この3つの戒めが最も大切な戒め。十戒を3つの戒めに主イエスキリストはまとめてくださいました。私たちが礼拝の旅ごとに十戒によって自らの1週間の生活を吟味するように、ここでは平地の説教一つ一つの言葉によって自らを吟味することが求められていますし、もっと簡単に言えばイエス様が語ってくださった神を愛し自分を愛し隣人を愛し抜いてきたかどうかということが問われています。自分自身の心はどんな蔵なのか、良い言葉をたくさん蓄えて良い言葉を語る蔵なのか、逆についうっかり悪い言葉を蓄えてしまってその言葉を吐き出してしまうような蔵なのか、吟味する。主イエスキリストが語ってくださった言葉で自分を吟味するだけじゃなくって、私たちはいつの間にか隣人を吟味してしまいます。主よ主よというだけで行いがちっとも伴っていない、あの人もダメこの人もダメ、偉そうに、そうやって裁きます。イエス様がこの言葉を語ってくださったのは第6章37節、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない、人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない、許しなさい、そうすればあなた方も許されると語られた直後でした。イエス様は共に生きる隣人を裁くために、あるいは隣人を吟味するために、ここであなたは良い蔵なのか悪い蔵なのかという言葉を語られたのではないのです。隣人を裁くためじゃなくって自分自身を吟味するためです。 しかしいつの間にか私たちは自分自身に与えられたイエス様の言葉を持って自分を吟味するんじゃなくって、隣人を吟味するだけじゃなくって裁いてしまいます。裁き始めるのと同時に、ここでイエス様が語ってくれた言葉を誤解し始めます。誤解するからこそ裁くと言ってもいい。主よ主よと口先で祈っているだけじゃダメなのだ、礼拝を捧げているだけではダメなのだ、実行しなければならない、言葉だけ偉そうに言っていてもダメだ、行いが伴わなければならないと、いつの間にか間違って理解してしまいます。あの人もこの人も結局口先だけではないか、普段は信仰深い言葉を語ったり聞いたりしてるけれども行いが伴っていない。イエス様がここで求められたのは言行一致、こういうふうに誤解してしまいます。どうしてこういうふうな誤解をするかというと、聖書が語らなくても私たちの日常の生活の中で口先だけの人間になるなという考え方があるからです。古今東西そうかもしれません。言行一致っていうことが何よりも大事、そういうふうに聞かされてきているからです。そしてまた何かちょっとでも良い行いをすると誰かに言いたくなったり得意になったりする。少しでも良い行いをしたらその良い行いをしない人々を必ず裁くようになってしまいます。だからイエス様は裁くなとおっしゃった。これは今申しましたように現代だけの問題なのではなくって、古今東西変わることのない問題であり、特に信仰と行いということは2000年間の教会の中で絶えず議論され続けてきた事柄の一つです。主イエスキリストを信じるだけでは不十分、祈りを捧げたり礼拝を捧げたりするだけでは不十分、信仰だけでは不十分であって行いを伴わなければダメなのだ。信仰が 95% で最後の 5% が行いによって完成する、行いがあってこそ信仰の何にふさわしいのだという、そういう間違った考え方が2000年間の教会ずっとさらされ続けてきました。新約聖書にヤコブの手紙という書物が収められています。こういう言葉が記されています。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです。人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありません。行いが伴わなければ信仰は死んだもの。人がどうして義とされるかというと行いによって義とされるのだ、信仰だけによるのではない。ヤコブははっきりとそう語りました。私たちが普段聞かされていることと正反対のことです。先立って使徒パウロはどう語ったか。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考える。パウロは人が義とされるのは律法の行いによるのではなくって信仰による。ヤコブは人が義とされるのは信仰によるのではなくって行いによると語った。正反対です。ですから宗教改革者マルチン・ルターは一時期ヤコブの手紙を藁の書簡と呼びました。藁のように軽い、価値がない。ルターにとって最も大切な手紙は行いによるのではなく信仰によると語ったローマの神殿の手紙です。宗教改革者マルチン・ルターは改めて信仰によって義とされるということを聖書から聞き取りました。昨年は宗教改革500年の節目の年でした。 私たちの教会でも何度も何度も繰り返して信仰によって義とされるということを語り続けてまいりました。信仰によって神様との正しい関係になることができるということを特に確認した一年でした。にもかかわらず、どうしてヤコブは信仰によって義とされるのではなくって行いによって義とされる、行いのない信仰は死んだものと同然だと語ったのでしょうか。ヤコブに先立ってパウロが語ったと先ほど申しました。間違ったパウロ主義というものが横行し始めていた。パウロが行いによって義とされるのではなくって信仰によって義とされるのだと語ったので、それを都合よく解釈する人々が登場した。あ、どっちみち行いによって義とされないんだから行いなんてどうだっていいじゃないか、信仰によって義とされるんだから、主イエスキリストさえ信じておれば行いなんてどうだっていい、だからコリントの教会は乱れに乱れた、そういう風潮があったので、ヤコブは口を酸っぱくして行いの大切さをどうしても解かざるを得なかった。主イエスキリストは口先だけではダメだ、行いがなければダメだとお語りになったんじゃありません。行いが伴う信仰こそ大事なのだとお語りになったのではないのです。行いだったらあったのです。立法による行いだったらあったのです。信仰の指導者であるファリサイ派の人々や立法学者たちが潔癖なほどまでに立法を厳守していた。きちっと立法を守っていた、実践していたのです。ところが主イエスキリストがご覧になると心がこもっていなかった。今朝詩編の第50編の14節以下によって神の言葉を共に口にいたしました。こういう言葉を朗読いたしました。第50編14節、告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に満願の捧げ物をせよ。そして23節、告白を生贄として捧げる人は私を栄光に輝くすであろう。何の告白か、一つは信仰の告白です。神を信じるという告白であるのと同時に罪の告白です。16節、神は背く者に言われる、お前は私の掟を片端から唱え私の契約を口にする、どういうつもりか、お前は私の聡しを憎み私の言葉を捨てて顧みないではないか、盗人と見ればこれに組みし勘を行う者の仲間になる、悪事は口に親しみ欺きが舌を御している。神の掟を片っ端から唱えている、掟を口にしているけれども、その心は神様の諭し神様の言葉を捨てて顧みていない。一方で口で神様の掟を唱えているけれども、一方で口で過ちを犯している、体で過ちを犯していると詩編の著者は語った。立法学者やファリサイの人々の姿を映し出しているような詩編の言葉です。きちっと神の言葉を語っている、行っている、しかしその心は一体どうなのか。この立法学者やファリサイの人々が結局最後にどうしたかというと、主イエスキリストを十字架に貼り付けた。それが神の御心だと思って十字架に貼り付けた。なぜか、主イエスキリストの言葉が自分の心と体の中に入ってきたら都合が悪かったからです。こういう厳しい言葉が心と体の中に入ることを反射的に拒絶した。だからイエス様を十字架に貼り付けた。神様が与えてくださる言葉、イエス様が与えてくださる言葉によって自分が変わるんじゃなくって、自分の言葉によって主イエスキリストを変えようとした、神を変えようとした。 神様だったらきっとこういう救いを与えてくださるはずだ。イエス様だったらきっとこういう救いを与えてくださるはずだ。そうやって自分の口の言葉によってイエス様を変えようとし、神様を変えようとし、その通りに動いてくださらなかったからイエス様を捨てた、十字架に貼り付けた。だから45節、人の口は心からあふれ出ることを語るのであるとイエス様はお語りになった。詩篇の第50編もそうでした。悪事は口に親しみ、欺きが舌を御している。舌がを制御することができない、欺きが舌を制御してしまっている、悪事が口に親しんでいる、一体口からどういう言葉が出てくるのかということを詩篇第50編はすでに私たちに今朝問いかけました。イエス様もおっしゃいました。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。一体どういう言葉が口から出てくるのか。ヤコブの手紙を先ほど引用いたしましたが、こういう言葉も記しています。舌は小さな器官ですが、大言相互するのです。ご覧なさい、どんな小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで全身を汚し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。舌を制御する人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。たとえ良い行いをすることができたとしても、本当はそのことはできないのですけれども、唇を制御することができるかとヤコブは問うた。父である主を一方で舌で賛美しながら、他方で舌で隣人を呪っている。主よ主よと呼びながら、同じ唇が人を憎んでいる。旧約聖書詩篇もヤコブの手紙も口で犯す過ちを明らかにしましたし、ヤコブの手紙と正反対のことを語っていると思われていたローマの信徒の手紙も、その第3章で口、唇、舌、喉が過ちを犯すと繰り返し繰り返し言葉を重ねて、言葉が過ちを犯すということを語りました。パウロが語ったこともヤコブが語ったことも同じです。ですから一方でここで私たちはイエス様が語ってくださった言葉に自らを吟味したときに、ああ自分は悪い気、悪い蔵であるということを認めざるを得ません。それは旧約聖書の言葉が悲しいけれども実現したと言わざるを得ない。イザヤ書第5章1節から7節に記されている言葉を朗読いたしました。1節から3節、私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあエルサレムに住む人、ユダの人、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。ブドウ畑の主人が肥えた良い土地に良いブドウ畑を作り、良いブドウの木を植えた。石を取り除き、水をやり、肥料をやり、耕して雑草を取り除き、至れり尽くせりの方法で実が実るのを待った。ところが実った実は酸っぱいブドウの実であった。4節、 私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。ブドウ畑の主人、神が期待していらっしゃるような実ではなかった。で、どうなるかというと、五節。さあ、お前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるのに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれるず、耕されることもなく、茨や踊るが生い茂るであろう。雨を降らせるな、と私は雲に命じる。ブドウ畑の主人はついに怒り、ブドウ畑を見捨てる。明らかにブドウ畑に例えられているのは、神の民、イスラエル、ユダヤの人々です。神様は悪い木を植えられたんじゃないんです。良いブドウの木を植えてくださった。至れり尽くせりの方法で、良い実が実るのを待った。ところが、良い実を結ばなかった。それでブドウ畑を見捨てる。ルカによる福音書第6章43節。悪い実を結ぶ良い木はなく、良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウを集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。じゃあ私たちは一体どうなのか。先ほど申しました。一方で悪い木、悪い蔵に悪い言葉を蓄えてしまっているということを素直に認めざるを得ません。だからイエスは申し上げました。ヨハネによる福音書第15章2節。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。本来父なる神が取り除かれても当然であった枝、火に投げ込まれても当然であった枯れた枝でした。しかし主イエスキリストは、神様は私たちをお見捨てにはならなかった。あのイザヤが予言したようにお見捨てにはならなかった。誰を見捨てられたかというと、一人子主イエスキリストです。一人子主イエスキリストを私たちの代わりにお見せになった。だから主イエスキリストをこう語られました。ヨハネによる福音書第15章5節。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。つながるという言葉をイエス様は二度繰り返して語られました。つながると翻訳されている言葉、イエス様の手と私たちの手がほんの一部だけ触れているというのではありません。手と手がちょっとだけ当たっているというのでもありません。切れそうな細い糸でやっとのことつながっているというのではない。つながるという翻訳されている言葉はとどまる、とどまり続けると翻訳することができる言葉です。主イエスキリストが私たちの指の先っちょや手の先っちょだけじゃなくって、体全体に住み続けていてくださる、とどまり続けていてくださる。私たちの中にイエス様がとどまり続けていてくださるだけじゃなくって、私たちは主イエスキリストの中に住み続けている、そういう存在になった。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶということはそういうことです。じゃあ一体どういうつながり方をしているか。第15章3節。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。 イエス様が語ってくださった言葉によってあなた方弟子たちはすでに清い。主イエスキリストが語ってくださった言葉を聞き取って洗礼を受けた私たちは清い。主イエスキリストが語ってくださった言葉を聞き取って信仰を告白した私たちはすでに清い。神のものになりきっている。そのことをもう一度ここで新たにするために日曜日ごとに礼拝に戻ってくる。神の言葉をもう一度植え付けていただく。イエス様がすでにお住まい、聖霊によって私たち自身の中に住んでいてくださる主イエスキリストの中に私たちは住み続けている。切れそうな細い糸でつながっているのではない。細い糸で天と私たちが結ばれているのではない。芥川龍之介が書いた蜘蛛の糸は途中でちぎれましたけれども、私たちと神様を結ぶ道は決して途中で切れることがない。十字架というイエス様の尊い血潮によって神様と私たちを結ぶ唯一の道が確立された。その道を私たちはイエス様が語ってくださる言葉によって受け入れた、信じた。その言葉がとどまり続けている私たちは主イエスキリストと切れることがなく神と共に生き続けることができる。もう清いものになっているとイエス様は宣言していてくださるのです。その言葉をもう一度私たちは心の蔵の中に今日ここで入れていただいて、その心の蔵の中に入ってきた神の言葉をこの一週間また語り始めていく。先ほど賛美歌225番によって神を賛美いたしました。伝道という名前が付けられた賛美歌のうちの一つです。クリスマスに向かって3ヶ月を切りました。今年度の後半の歩みにスタートし始めます。神様が今日私たちの心の中に入れてくださった神の言葉、清い言葉、良い言葉を携えて、私たちはすでに良い人に変えられて新しく一週間の生活へと、また10月今年度後半への歩みへと歩き始めることができるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、一方で私たちの心の蔵の中に一週間の生活で汚れた言葉が溜まってしまうことが多々あります。うっかりその言葉を口にしてしまいます。今日神の言葉、清い言葉、良い言葉を心の蔵の中にあなたは入れてくださいました。入れてくださることによって悪い言葉、汚れの言葉が捨て去られるのです。私たちの心の蔵にたくさん神様の言葉を蓄えることができますように。いついかなる時においても神様の言葉が私たちの口から隣人に対して語られますように。清めて私たちを用いてください。またすでに神様の言葉にを信じることによって清くなっている福音の言葉を聞き取ることができ、ありがとうございます。その清さの上にあぐらをかくことなく感謝の生活をなすことができますように。行いを清めてください。心の思いを清め、口の言葉を清めてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌338番。 献金を捧げます。
昭
和543番祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。